はい、お願いします。
お願いします。
100通目記念音声でございます。
イエーイ。
あのね、今日面白い話です。
友彦の歴史ですか？
いいえ、そんな話はしません。無駄な時間になってしまう。
確か
に。今日は歴史は繰り返すのかという話をしたいんですね。
なるほど。
どうですか、歴史は繰り返すと思いますか？
でもなんか歴史を見れば何
残ってるよ。
パック
ポロポロ落ちてきてる
よ。あとでちゃんと落とします。でも歴史を見れば、なんて言おうとしたか忘れちゃったじゃん。歴史を見ると、地震とかも分かるってあの面白いおじさんが言ってたじゃん。
ああ、伊藤田さんね。
そう、だから繰り返すんだと思う。
地震は歴史っていうかさ、
うん、
自然現象じゃない。
でもさ、ほら歴史を学んでそれを参考に未来の人も見ていくわけじゃん、過去。
そうね。
だからなかなか斬新なアイディアっていうものはきっと出ないんだよ。やった、なんだかんだこれが良かったんだなみたいな。
なるほどね、
うん。
まあ、歴史は繰り返すのかって言われたら、正確に言うとノーです。
そう、
歴史は繰り返しはしません。また戦国時代になることはないでしょ
う。そういうことじゃないじゃん。
ですし、
うん、
まあ、また明治時代になることはないでしょう。だから正確に言うと本質は繰り返す、
うん、
全く同じことは起こらないと、
うん、
いうことなんですね、
うん。
つまり歴史を学んでも本質を見抜く力がなければ、
うん、
歴史は繰り返しているのかどうかさえも気づけないし、
うん、
これから先どうなるのかっていう未来予測もすることはできません、
うん。本質は繰り返す。
逆に言えば歴史の本質がしっかり分かれば未来予測はとてもたやすい、
うんうんうん、
とも言えるわけですね。
なるほどね。
学校の先生なんかは歴史の本質みたいなものは全く分かってないので、
うん、
何も教えられませんけど、
うん、
まあ歴史は本質は繰り返してるんだよってことですね。
時代は繰り返さないって言ったっけ。
何ですか。全く同じことは起こらないです、
うん
うん、当然。
まあ、そりゃそうだよね。似たような事例はありそうだけどね、うんうん。
じゃあ歴史ってどういうふうに発展していくのって、
うん、
なんで未来予測できるようになるのっていうふうに考えた時に、
うん、
非常に優秀な考え方がありまして、
うん、
それがね、ドイツの哲学者、
うん、
ヘーゲルさんが言ってくださった、
うん、
弁証法って考え方なんですね。
出た。
なんで調べてるの？
いや、似顔絵描こうかなと思って。うん、描けねえ。弁証法ね、
はい、
私は機能法の方が好きだな。
それは延期法と機能法の話なんで弁証法関係ないんで。
なんとか法でさ言いたいじゃん。私機能法すごい好きなの。ドイツのヘーゲルさん、はい、弁証法で、
でこの世の全ては螺旋的発展をしていくんだっていうことをね、
うん、
発見した人物なんですけど。
螺旋的、
そう、
この世は
螺旋的発展をしていくんだって。
なんておしゃれなことを言うの。
これね、正しい。
正しいんだ。
基準正しいです。
この回嫌な予感しかしないな。
あ、そう。
なんか検証へまた、
まあ、ドイツのヘーゲルさんの弁証法ってどういうものかっていうと、
うん、
テーゼ、アンチテーゼ、アウフヘーベンを繰り返すってことをこう言ってくれてるんですけどね。
はいはいはいはいはいはい、はい、知ってるよ。私その言いたいとかの範囲じゃない。 知ってますの、はい、人。
本当に？
え？え？あれだよ。なんかの何かが流行るとそのアンチがアンチテーゼが流行って、今度はそのアンチテーゼとその前のやつのうまいことの融合ができてって進化していくって話でしょ。
そうそうそう。
それが秋元康がうまいって前に言
ってた。そうそうそう。そういうことですよ。
ほら優秀スーパー萩野くんもらえますか。
いえ。
ケチ。はいどうぞ。
はい。そんなイラスト描いてる余裕はないと思います
。じゃあ後で描きます。なんでよ。恥ずかしいから言わないでよ。はい。
画像見てください。
画像送ってたの？はい。うん。
まあテーゼっていうね、性っていうのがあって、それに対立するアンチテーゼっていうのがあって、
うん、
でこれを妥協してアウフヘーベン使用したものにジンテーゼってものが生まれるわけですね。
うん、
でこのジンテーゼが今度またテーゼになるわけだって、
うん、
このテーゼのまたアンチテーゼが生まれて、さらにそれのまたジンテーゼが生まれるという、
うん、
こうやって物事っていうのが発展していくんだよっていうことをこう言ってくれたわけですね、
うん、すごいこと言うね。
一番わかりやすいのが、
うん、
カレーが食べたい、せテーゼ、
うん、
アンチテーゼ、とんかつが食べたい、
カツカレーだ、
そうカツカレーっていうね。これが一番わかりやすいアウフヘーベンですけど、
うん、
カレーが食べたい、うどんも食べたい、カレーうどんとかもそうですよ。
なるほど。
そうやって物事を発展していくんだということを言ってるわけですね。
なるほど。
まあ携帯電話がテーゼだとしたら、うん、アンチテーゼはメールなんですけど、
うん、
そのジンテーゼって LINE なわけですね。
あ
例えば、
うん
うんうん、
なるほど。
まあ、こういうふうに物事を発展していくんだよっていうことですね、
うんうんうん。
まあ、音楽業界とかだとやっぱこれすごく分かりやすくてですね、
うん、
まあ、俺らが生まれてすぐ起こった一大ムーブメントっていうのは、
うん、
小室つんく時代なんですよね。
うんうんうんうん。
これがテーゼだった時代ありました。まあ小室ファミリーはすごかったもんね。
そうなんですね。
加原朋美とか TRF とか安室奈美恵とか篠原涼子とか、
うん、
グローブとか鈴木亜美とか、
うんうんうん、
まあ、全部ね小室のプロデュースですけど、
小室さんすごいよね。
そう、つまり一人のプロデューサーがいろんな歌詞をこう輩出するっていうね、
うんうんうんうん、
そういう時代があったんですよ。
なるほど。
でそれをアイドルにしたのがまあツンクなわけですけど、
うん、
まあ、彼らがテーゼの時代があったわけですね。だから90年代93456789ぐらい、
うんうんうん、
まあ、テーゼだった時代があったんですよ。
なるほどね。
まあ、ちなみにその前はバンドブームっていうのがあったんですけどね、
ラルクとか、
ラルク、
グレイ、
ミスチルとかかな、ザードとか、
あれはあれは有岡さんが好きな
ビーズとかね、あの辺ですよ、うん、でこの小室とかツンクのアンチテーゼになった存在は、
うん、小室とツンクのアンチテーゼになった、え、その2つは仲間なんだよね、うん、1人じゃなくて一発屋ってこと？
全然全然、
いろんなプロデューサーが出てくるってこと？
うん、
ジャニーズ、お1人のプロデューサーか、あれ、
うん、
ヒント、
ヒント、
うん、
まあ言ってしまえばプロデューサーが目立ってた時代っていうのがあるわけですね。
あ、じゃあプロデューサーが出てこなくなるんだ。
うん。
へえ。で、あ、わかった。
はい。
宇多田ヒカル。
そう、宇多田ヒカル。
シンガーソングライターだ。
シンガーソングライターっていうのはあまり良くないんですけど、
はい。
単独歌姫っていうものがアンチテーゼになるんですよ。
あゆね。
そう、あゆ、宇多田、愛子、椎名林檎とか。
なるほど。
この辺がアンチテーゼになってくるわけですね。
うーん、
まあ、実際小室哲哉自身も言ってますから、それは宇多田が出てきた時に僕の時代は終わったって、
うん、
まあ、それはまさにであって、
うん、
宇多田とか椎名林檎とかアイコに限っては作詞作曲ができるので自分でプロデューサー不要なわけですね。
うん、
まあゆは詩しか書けないので、
うん、
まあ、作曲とかプロデューサー他人にあのね ABEX 任せてるわけですけど、
うん、
まあ小室とかつんくほどね、あゆのプロデューサーって誰って言われた時に有名じゃないですよね。
うん、
全然、
うん、知らないもん。
ということで、まあ、この小室つんくのアンチテーザーが単独歌姫たちがこ
う
出てきたわけですね。
うん、うんうんうん、
これをジンテーゼ、アフヘーベンすると、
ジンアウフヘーベン、どっちも合わせてギュンってするでしょ、
はい、
いいとこ取りってこと、
はい、
みんな歌姫アイドル、
お、いいねいいね、
AKB、
そう、人ではなくグループをプロデュースするっていう発想になるんですね。
え、それさ、ツン君とは違うの？モームスは違うの？
モームスとは携帯が違うんですよ、実は。
んー、じゃあそれがヤスシだ。
ヤスシは
AKB だ。
これをアウフヘーベンしたのが AKB48 だったんですね。
まああれね、もう48一族、
48一族ってものを作り出していくわけです。
うんうんうんうんうんうんうん、わかりやすいね。
まあミソは小室とかつんくと違って秋元康は別に歌うわけでも、
うんうんうん、
曲を作るわけでもないということですね。詩は書くけど、
ああそっか、
楽曲提供とかしないわけですね一切。
うんうんうんうんうんうん、そうだよね。
うん、
はい、なるほど。
で今度は AKB がテーゼの時代に長く続きましたけど、
うん、
AKB と一緒にテーゼとして君臨したらももクロなんですけどね。
ああ、
泥臭い人気アイドルっていうのはテーゼになったわけですね。
うんうん、まあなんかね、選挙とかやったりね。
そうそうそう、まあ会いに行けるアイドルとかね、握手会とかもあるので、
うん、
基本的にはあれなんですよね、泥臭いアイドルってことなんですけど、
うん、
まあ、そのアンチテーゼとして、アンチテーゼがね、アンチテーゼを作るんですよ自分で、秋元康は。
すげえ、どっちに転んでもうまい。
それが乃木坂だったわけですね。
うん、
綺麗なおしとやかな、
うんうん、
美人で、
うん、
泥臭くない、
うん、
正統派のグループアイドルを作ろうっていうのは、まあ、乃木坂なので、
うんうんうん、
まあ、AKB なんでアンチテーズなんですよね。で、現に AKB より人気出たわけですね途中から。
出たね。だから顔面がいいもんね。
だから成功したわけですね。一人
ヘーゲル、
一人弁償法やってるんですね。
すごいね、ヘーゲルさんもびっくりだろうね。
だからずっと稼ぎ続けてるんですよね。
そうだよね。それで合体するとどうなるの？
それが合体したのが欅坂なんですよ多分。
へえ、
そうなの。クールだけど頑張ってるっていうね。
倒れちゃうもんね。でもプロフェッショナル感が出てきてるよね。
うん、そうね。
なんかね。
だって、まあ、一人で一周してる男なんですけど。
すごいじゃないですか。
珍しいですね。
珍しいんだ。そうだ、
ね、ヒットメーカーですね。
うんうんうん、
あ、今日だとしてこれね、1回目の成功じゃなくて前回おにゃんこでも成功してるので、
うんうんうん、
おにゃんこっていうのは逆に言えば松田聖子とかね、
うんうん、
ああいう何ソロアイドルのアンチテーゼだったわけですよ、
うん、なんかもうさ、こうね、おトイレ行くのにお花畑行ってきますみたいな、
そうそう、
作り上げられたアイドルだよね。
そうそう、一人のカリスマアイドルっていう時代を終わらせた男でもあるので、
うんうんうんうん、
これは彼の常套手段なわけですね。
すごいね。
っていうような感じで、まあ、あらゆる業界とか物事っていうのは発展していくんだよということですね、
うんうん、
まあ、それと同様で歴史もそうですから。
なるほど、
まあ、例えば神道、仏教、神道のアンチテーゼとして仏教が出てきたわけですね。揉めてたでしょ。
うん、揉めてた、
物のべしと蘇我氏が、
うんうん、
それをアウフヘーベンして我が国は神仏集合っていう。
いや、なんかアウフヘーベンが分かりやすすぎない
？とても非常に分かりやすい。アウフヘーベンをね、こうしてくれるわけですよ。
教と神道。なるほどね。なんだっけ、神仏？
集合。
神仏集合。
集合の集は習うですね。
先にありがとうございます。
集まるって楽しそうだから。
合は？
あ、普通に
集合の合でいいですか。
例えば今やってる大化の改新のところだと、
うん、
連合国家っていうものをずっとテーゼだったわけですね、
うんうん、
今それのアンチテーゼとして中野大江の王子たちは中央集権国家ってものを作ろうとしてる、
うん、
わけですよね。頑張って、
そうだね。
でこれはこの後ね、歴史勉強してが分かりますけど、結局できないんですよ、中央集権国家あんまりうまく。
あ、そうなんだ。
結局アウフヘーベンして、
うん、
なんか微妙な半々な感じになるんですよ。妥協。
なるほどね。ちょっと妥協。
けどその前の時代もそうでしたよね。天皇中心の国家をずっとやっていたわけで、
うん、
それがテーゼだった時代がありました、
うん、
それが途中から有力豪族中心になっちゃいましたね。
そうだね、
蘇我氏とか。
それが連合国家になったんだ。
違う違う、
え、
天皇中心がテーゼで、そのアンチテーゼが有力豪族中心の国家ができました、
うん、
蘇我氏とかの、
うん、アウフヘーベンして連合国家じゃないの。
アウフヘーベンしてできたのが皇族中心の国家なんですよ。
うん、
それが大化の改新なんですよね。
なるほど。
だから今後皇族中心っていうのがテーゼになっていきます。
皇族ね、
うん、要するに天皇に近い人たちが権力を握っていくっていう時代が、天皇の血が入ってるね、
うん、
王子とか、まあ、天皇自身がこう力を握っていくっていう時代がしばらくテーゼになるんですよ。
天皇中心と豪族中心で皇族中心になるんだ。
はい、それがねしばらく続くんですが、その後しばらくするとまたアンチテーゼが出てきます。
うーん、
次どんなアンチテーゼになるでしょうか。
うーん、皇族の反対、一般人。
一般人はさすがにね政治に関われないので。
代理。
皇族中心のアンチテーゼは実はここから貴族中心になっていきます。時代は
後醍醐天皇とか。
めちゃめちゃ飛んだね。藤原氏ですね。藤原氏です、
うん、なるほど、うん、
貴族中心になっていくわけですね、政治の主導権が、
うん、
でそれをアウフヘーベンしてできたのが、
うん、
摂関政治なんですよ。
ややこしいね。
要するに天皇を貴族が操る時代っていうのが来るわけですね、
うん、
天皇、まあもっと言うと天皇を一応置いといて、その背後で藤原氏が関白摂政として好き放題政治をする時代っていうのが平安時代ですよ、
うん、なるほどね。
でもこれどっから見たことありません？
どっかで見たことありません？
この摂関政治って。
うん、やってたよ、前に。
これ蘇我氏やってたよね。
うん。
ここで歴史は繰り返してるんだなって分かるわけですよ。
確か。
本質は。
うん。
で、蘇我氏が推古天皇とかね、その後いろんなこう陽明天皇とかを置いて、
うん、
馬子が好き放題やっていたようなことを、
うん、
500年とかね、400年の時を経て、また藤原氏がやりだすわけですよ。
うーん、
これ歴史は繰り返してるんですよね、
うん、
でも同じではない。
確かに。
しまあぐるっと一周してるので、
うん、
ちょっと違うんですよね、やっぱり。
失敗してしまったか、うん、
はい、この摂関政治のアンチテーゼは何になるでしょうか。そしたらその後藤原氏がね、こう幼い天皇をこう置いて、
うん、
お前子供だから政治できないだろうって言って代わりに政治をやるわけですよ、
う
それに対してけしからんって誰かが言うわけですね。
うん、藤原氏を怒るんでしょ。でもこれね、天皇が自分でやるって言ったら戻っちゃうから、やっぱ政治家が出てくるんじゃないですか。
これのアンチテーゼはですね、院政なんですよ。要するに天皇を引退した人が上皇とかね、
は
あ、法王となって対立するようになるんですよ、うん、
なるほど。
これがね、摂関政治のアンチテーゼなんですよ。
なるほどね。ちょっと下から書けば、うん、はい。
でこれをアウフヘーベンすると、
うん、
武家貴族っていうのが生まれるんですよ、急に。これ兵士のことね。
うんうんうん。
ついにこれ、まあ兵士って院政側なんですよ。
そうなんだ。
そのまあ上皇とか法皇とはいうものの、
うん、
軍隊を持っていないので、
うん、
藤原氏とかと戦えないので。この兵士っていう、まあ、天皇の血を引いている護衛集団みたいなものに守ってもらったり、まあ、こいつらに代わりに戦争をやらせて戦ってたんですね。
武家？
武家貴族。
武家貴族。
なんてことをやってたら、
うん、
兵士は気づいてしまうわけですね、
うん、
俺らしか武力持ってないんだから、
うん、
俺らが貴族になって、
うん、
天皇傀儡にすればいいんじゃないって、
うん、まあ確かに。
ってなって武家貴族がテーゼになるんですよ、次は、
うんうんうん、
では兵士のアンチテーゼは
源氏。
源氏ですね、これ分かりやすいよね、
うん、
武家貴族けしからんって、武家は武家だって、
うん、
それで今度源氏が出てくる、
うんうんうん。
じゃこれをアウフヘーベンすると
源平合戦。
それただ起こった出来事やね。まあ兵士は滅亡させられてますよね、源氏に。
幕府、
幕府はまあそうなんですけど、その後、
征夷大将軍
北条氏なんですね。
お坊さん、
執権北条氏、
うん、
要するに、まあ、兵士を源氏が倒します。で、帝政になります。鎌倉幕府開きます。頼朝死にます。頼朝の息子死にます。孫も死にます。まあ暗殺されてるんですけど、確実に、
うん、
ってなった時に、じゃあ親戚の僕たちが代わりに執権として将軍を支える人として活躍しますということで、雅子のね一族の北条氏ってのが出てくるわけですよね、
うんうんうん、
だから今度は征夷大将軍を傀儡とする執権北条氏が権力を握るんですよ。
恐ろしい話だ。
これもどっかで見たよね。
うん、見た気がする。
これは藤原氏とやってることは本質は一緒だよね。
うんうん、
傀儡の将軍を置いて、その背後に北条氏がいるっていうのは、それが天皇だったか貴族だったかっていうのがすり替わってるだけで、本質は一緒ですよね。だから同じことが蘇我氏でも起きた、藤原氏でも起きた、執権北条氏でも起きた、ってことで繰り返すんですよ、やっぱり。っていうような感じでずっと螺旋的発展をしてるっていうのは、まあ歴史なんですね。
執権北条氏の次は、
もう長いからやめましょう。
もうちょっとだけ。
え？
スペース的なあれがあるので。
ん？
ちょっともうちょっとだけ。
執権政治の後ってこと、
うん？気になりますよね、ここまで来たら。
執権政治終わる瞬間来ますよね。
うん、知らないけど来るんだ。来るよ、
ね。まああの原稿ね。
原
稿で御家人に領土を払えなくなるわけですよ、北条氏が。
うん。破産ね。
破産、まあ破産というか約束破っちゃうわけですね。そして御家人がけしからんってまた、
うん、
なるわけじゃないですか、
うん、
ってなった時に出てきたのが誰だと思います？
北条氏の後から歴史知らないんだよな、
やっぱ天皇っしょ、
う
ん、って言って後醍醐天皇が出てきます。
あ、そっか、
アンチテーゼ天皇、ここでまた再び
復活。
出てくるわけですね。でも後醍醐天皇も結局天下取れてませんね、
うん、
で北条氏も終わっちゃいますね。鎌倉幕府も滅亡しますね、
うん、
これで融合されたのが室町幕府なんです、うん、足利義満、間違った足利尊氏。
でもこの後ってさ、ずっと幕府で行くじゃん、なんだかんだ。
でも室町幕府が帝政になったとしても次起こってしまうのは、アンチテーゼとして起こるのは独立なんですよね。各大名、各武家の、各武家の独立っていうのが起こっちゃうわけですね。それで戦国時代になるので、
もう戦国時代だと。
でそれをアグヘイベンしたのが一応家康江戸幕府だったりします、ざっくり言うとね。
うーん、
っていう感じでもうね、ずっとね、螺旋的に来てるんですよ。うん、
はい、ちょっとこんなに長く言うのか知らないと思ってたので。
でまあ今に至ってるわけですけど、
うんうん、
今ってじゃあどんな時代かっていうと、
うん、
定時ね、戦後から話しますよ、
うん、
経済成長っていうのが定時だった時代がありますね。1945年から1989年ぐらいまで、
うん、
日本はすごく経済成長しました、
うん、
定時、
うん、
その反動で今失われた30年以上やってるわけですね、
うん、
ね、
うん、
じゃあこれがアフヘーベンされる時代がそろそろやってくるってことですよ。
経済成長のアンチは
経済停滞、失われた30年、まあ失われた平成
そっか、大河から、あ、おビルか、
うん、
30年ね。
これがアウフヘーベンされる時代がやってくるわけですね、
ま、ゼロになるんでしょ。
それは令和って意味なんですけど、まあちゃんと言うんだったら経済停滞とちゃんと経済成長を融合した形になってくるんですよ。
ちょっと成長
何になるかっていうと、経済よりも大事なことあるよねになりました。
なんかふわっとする。
うん、もうなってます、ここにだんだん。
うーん、
鈍感な人気づかないですけど、
うん、
でこれって全く似たようなことが起こった時代あります、
うん、
江戸時代にこれ我々経験済みなんですよ。
そうなんだ。
で江戸時代はこうなったんですよ。経済よりも大事なことあるよねになったんですよ、やっぱり、
うん、
江戸時代だと元禄バブルっていうのが起きたんですよ、実は。
うーん、
まあ、江戸幕府が、ね、開かれて政権が安定して平和になるわけじゃないですか、
うん、
そうすると、まあ、戦後の日本みたいにこうね、全く一緒ですよ、土地開発ってものが起こるんですよ、
うんうんうん、
戦後の日本だと、まあ、鉄道を引いたり高速道路作ったり、
うん、
飛行機飛ばしたりとか、
うん、
そうやって新幹線作ったりして、まあね、国土開発でいっぱい豊かになりましたけど、まあ、江戸時代も一緒で幕府成立後にすごく建築バブルが起きるんですね、
うんうんうん、
でもやっぱりそれは日本と一緒で崩壊するんですよ、途中でバブル崩壊。
なるほどね。
いや、めっちゃ不景気になるんですよ、
うん、うん、
でその時にアフヘーベンされたのが、お金より大事なものってあるよね、
うん、
なんですよ。
なるほど。
その時生まれた文化がシャレ、オツ、イキとかなんですよ、
う
ん、江戸っ子の文化ってのはここでできるんですね。
なるほど。
お金持ちっていうよりも洒落てること、オツであること、粋な人間であること、 の方が価値が高いよねっていうふうにアウフヘーベンしていくんですね、
うん、なるほど。
っていうのが、まあ、江戸時代に起こってて、
うん、
今まさにそれと同じような螺旋的発展をしているのかなと俺は今見てるんですね。
今だったら何が出てくるんだろうね。絆とかつながりとか
人間性とかでしょうね、やっぱり、うん、
なるほどね。
そうですね。
そうか。
というような感じで歴史は本質は繰り返していますよという、
はい、
ことでございます。
はい、
以上です。
終わった。
何かありますか？
大丈夫です。
大丈夫。
面白かった。ただノートがうまく書けなかった。
あ、そう？
ちょっとこれ長く言うって言ってくれれば下から書いたのになって。
なるほどね、うん、
ちょっと誘導ミスですね。
はいはい、すみませんでした。
はい、
はい、
ちょっと分かりにくいですが頑張って読んでください、
うんうん、
ヘーゲルさんうまく書いたんで。あと今日もイラストクイズあります。似てない？
あー、いける。というような感じでございますね。
はい、
歴史は繰り返してるんだよということで、歴史を学ぶとこれから何が起こるのか本当は分かるんだよということですね、
うん、
はい。
今日で100回目だったんですよ。
そうですね。
私61回もノート書いてるんです。すごくない？
すごいね。すごい。そんなに書いてん
の？書いてる。30、うん、もうノートがある時代の方が長くなりましたよ。ノートなしまで。知ってます？私が初めてノート書いたの空白の100年の話ですよ。
おー、
コークリのポーネグリフの。
すごい古いですね。
はい、そこから来ましたね。
ということで、
はい、
皆さん楽しんで今後も学んでいってくださいと、
はい、
いうことですね。
ちょっとノートが汚いです本日。
はい、お疲れ様でした。
はい。